はい。では前回からの続き、北沢えり子さん、えりちゃんの子供に対する熱い思いをお聞きください。
子供に対するえりちゃんの思いというのはちょっと聞かせていただけますか？
ありがとうございます。やっぱりその、子供の教育とか、うん、私自身なぜかその情熱がすごくあって、うん、3年前までその小学校の先生をさせてもらってたんですけど、その時にすごく感じていたのが、うん、なんか今教えていることを子供たちに伝えていることだったり、ルールだったり、勉強だったりっていうのが、うん、本当この子たちがその将来大人になった時に必要なのかなとか、うん、大事なんだろうかっていうのに、うん、すごくそのクエスチョンを持ちながらやってたんですね。うん、なんか本当にテストで点数を取ることとか学力を上げることっていうのが必要なのかなとか、うん、宿題って本当にやらなきゃいけないことなんだろうかとかっていう答えが自分の中でどうしてもそのイエスにならなくて、うん、もっとその自由にのびのびとその子が持ってる良さだったり生まれ持った才能だったりっていうのを伸ばしてあげられるようなそういった教育というか環境というか、うん、作ってあげたいっていうような気持ちがあってフリースクールも立ち上げたんですね。
はいはいはい。
で、その神さんと大さんと2年前になりますかね、2016年にデンマークにちょっとツアー、視察ツアーっていうのに行かせてもらったんですけど、うん、そのデンマークではまさに教育そのものが、うん、その子がその幸せになるためのものとして位置づけられてるんですよね。だからその子の意思というか、その子がどうしたいっていうところをベースに、そこを大事にやってあげるような教育で、それが幼稚園から小中高、うん大学まで一貫して行われて、大人になって社会に出た時にもそれがつながっていくっていうような感じだったんですよ。
なるほど。
うん。
子供がキーワードで今のデンマークの話を聞いてですね、
うん、
なんかこういうのいいなと思ったのが、
うん、
今私たちは多様化の時代とか言って、個性個性と言ってますけども、うん、実は大人自身が個性的ではない部分がいっぱいあると思うんですよね。
そうなんですよ。そうなんです。
今エリちゃんが言ったように、子供の頃からの教育というのはすごく大事だと思うんですけど、その辺はいかがでしょう？
あ、そうなんですよね。まさに、その、ま、私もそうだったんですけど、うん、就職活動になった時点で、あれ、自分は何がやりたいんだろうっていうところと向き合ったりするんですけど、うん、それがなかなか見えてこなくて、うん、自分の得意なことってなんだろうとか、自分の長所ってなんだろうとか、うん、自分のアピールポイントってなんだろうっていうのが、全然見つからなかったタイプなんですね。
はいはい。
でも、その日本の教育っていうのは、なんでそういう、大人が増えてしまうかっていうのは、受けてきた教育が大きいのかなって私は思っていて、うん、やっぱり日本の教育っていうのは、その得意とか好きをどんどん伸ばすっていうよりも、うん、できないところを頑張ろうっていうような、そっちにフォーカスするところがあるんですよね。
なるほど。うん、
例えばその、本を読むのが大好きで、うん、国語がすごく得意で、うん、国語は、ものすごくその力があって、文章を書くのも得意で、テストとかやってもいつも90点以上っていう子がいたとして、うん、で、この子はその、算数だとかそういったものは苦手で、いつもその70点とか60点とか走るのも遅くて、運動会でもちょっと苦手っていうような子がいたら、どうしてもその、算数を頑張ろうねとか、もっと算数の方勉強しようねとか、走る練習をしようねっていうような、その、できないことを頑張ってあげようっていう、全部の教科を平均にっていうか、その、あげようねっていうようなアプローチをするんですけど、うん、それってやっぱりその、できないところにフォーカスされるから、自己肯定感も上がらないし、うん、なんかその、自分は足りない存在だっていうのを、感じるような 教育なんですよね。
うんうん、なるほどね、うん。
だからやっぱり大人になってからも人と比べちゃうし、うん、自分のできないところとか足りないところに目がいっちゃう。でもやっぱり僕が持って生まれたものっていうのはあるので、うん、そこを光を当てて、うん、伸ばして育ててあげれば、うん、すごくその子自身も輝けるし、うん、それが周りの社会にとってもすごくその貢献につながっていくんですよね、
うんうん、確かに今お話の中でですね、またこうキーワードがボンボン、もう大事なキーワードをエリちゃんは言いますね。すごいと思うんだけども、その中でやっぱりね、今の若者ね、まあ大人はですね、うん、かなりもう社会の中でこなれて、まあ、ちょっと感覚は麻痺してきているんですけども、
うん、
今の若者の話を私よく聞くんですけども、やはりね、自分が何をやりたいか見えないという、
うん、
ここなんですよね、迷いの中にいるんですよ。迷ってもいいんですよ。迷う中にいるんでいいんですけども、みんな迷ってきたんですけども、いつまでもその中から抜け出せないという相談をよく聞くんですけども、やはりこの根底にあるもの、原因につながるものは、子供の時の個性とか、才能とかをもっと大事にしていけば、若者たちもね、その迷い、自分が何をやりたいというのを、がもっとはっきり見えてくるんじゃないかと今感じたんですけどもね、うん、どうでしょう、
うん、いやまさにそうなんですよね。講座の中でもお話しするんですけど、うん、世界の国々って国としてこういう人材を育てるっていうビジョンがあるんですよ、
はい、
うん、まあ、デンマークはデンマークとしてのビジョン、
うんうん、
また別の国ブータンだったらブータンとして、
うん、
国として持っていて、うん、共通認識としてあって、そこに向かってその人を育てていくっていうのがあるんですけど、うんうん、日本は今それがないんですよ。
そうですね。それに、そこに聞かれたら、まあ私たちもね、みんな教育受けてきたんですけども、そこに聞かれたら答えられませんね。うん、確かに、
ね、うん。だからこそ迷うし、うん、これだけいろんな情報がある中で、うん、振り回されてしまう。ですけど、うん、これからの時代はどういう人材が求められて、うん、どういう人が必要とされていくかっていうのをまずその知ることも大事だと思うし、うん、まあ、日本のそのさっきちょっとその教育のこともちょっと触れたんですけど、うん、その教育がどうしてそういうやり方で戦後行われてきたかっていうのもその意図も、うんうん、知ることができる講座なんです
ね。なるほど。じゃあこの社会、女性のための社会学講座というのは現状をまずこう把握して、それをきちんと整理した上で、うん、世界の教育、それぞれの国ですね、まあデンマークとか、うん、国として子供をどう育てるかというビジョンを持っている国を視察した、そちらの現状もちゃんと把握して、それを相互に提示しながら、うん、皆さんと一緒にこう考えながらやっていくという講座なんですかね。
そうですね。なんていうのかな、まあ、その場の空気感だったり、
うん、
またちょっとその話す内容も毎回同じではないのでちょっと変わってくるかもしれないんですけど、うん、
はい、
でも大事なところはこれからどういった人材が求められるようになっていって、
うん、
どういった力が必要とされていくのかっていうような、うん、そういったお話あると思います、
ね、なるほど、
うんうん、
これ大事ですよね。本当にこうこれからのどんな人材が求められるかというのは、特にこれから日本は少子化として子どもたちの数が減ってくるから、余計に国としての力を維持するためにも、うん、どんな人材というのはすごく大事になってきますよね。
はい、話は佳境に入ってきましたね。ではこの続きはまた次回ということでお楽しみに。